皆様礼拝中はマスクをしていただいております。その状態で声を出して賛美をしていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。主は今招いて言われます。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように。聖詠賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。座ってください。最初に司会者がお祈りをします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。一緒に言っていただけると幸いです。それでは最初に司会者がお祈りをさせていただきます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。私たちの罪を許すために大切な一人子のイエス様を十字架にかけてくださった神様、ごめんなさい、そしてありがとうございます。身代わりになってくれたイエス様のこと、そして復活して今も生きておられいつも共にいてくださる聖霊なる神様のことを信じます。悲しい時も辛い時も僕たち私たちが神様のことを忘れることがありませんように、日曜日だけじゃなくって毎日心から喜んでお祈りすること、聖書を読むこと、賛美をすることができますように、神様の子供として真昼のようにキラキラと輝くことができますように、そしてまだ神様のことを知らない人に神様のことを伝えることができますように、神様お願いします。今日初めて礼拝に来られた方にも、子供たちにも、集まっておられる方々、インターネット配信を聞いておられる方々にも、今日のお話がよくわかりますように、そして生活の中でそのことを生かしていくことができますように導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは続いて主の祈りです。賛美歌93 5-A 主の祈り A、 賛美歌93 5-A をお開きください。この朝は子ども礼拝となっておりますので、前のスクリーンの方にも主の祈りのものが出てまいります。 この主の祈りは、私たちの救い主であり、人生の主であるイエス・キリストが、このように祈りなさいと教えてくださったお祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。次は聖書朗読です。すいません、次は詩編を購読します。この朝は詩編の30編です。旧約聖書の844ページ、旧約聖書の844ページ、詩編の30編になります。お友達はプリントが配られていますので、2枚目のプリントのところに印刷がされておりますから、それをご覧ください。司会者が1節と2節をお読みします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。場所分かりますか？分かった、ありがとう。それでは詩編30編を購読いたします。賛歌、神殿奉献の歌、ダビデの詩。主よ、あなたをあがめます。あなたは私を救い上げ、私のことで敵を喜ばせることはありませんでした。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、墓穴に下る者の中から生かしてくださいました。主の怒りはひととき、しかし生涯は身胸の内にある。夕べは涙のうちに過ごしても、朝には喜びの歌がある。主よ、あなたは身胸によって私を強固な山にしてくださいました。しかし御顔を隠されると私はおじけました。私が血を流し滅びの穴へと下ることに何の益があるでしょうか。塵があなたに感謝し、あなたの誠を告げるでしょうか。あなたは私の嘆きを踊りに変え、私の荒布を解き、 喜びを帯とされました。アーメン。それでは続きまして回収祈祷です。はじめに西村ゆりかさんにお祈りをしていただきます。
私は常しえに揺らぐことなどないと、愛する天のお父様、今日美しい天気に恵んでくださり、その中でここにいる私たち一人一人をこの礼拝の場に招いてくださったことをありがとうございます。また今日は特別子ども礼拝として、教会学校の子どもたちも共にこの場で礼拝にすることができることをありがとうございます。これからの時、あなたが一人一人と共にいて、また私たちもすべて目も耳も心もあなたに向けて礼拝することができるように導いてください。また語られる西名智子先生を通して一人一人に語りかけてくださいますように、そしてよく分かるように私たちの心を砕いてください。このここに来るまで一人一人一週間いろんなところを通ってこられたと思いますが、そんな時も常しえに揺らぐことがない、いつも揺らぐことなく私たちを愛し支えてくださるあなたに頼れることを心から感謝します。どうかまたこの礼拝であなたからいただいた言葉をもって、この1週間、新たな1週間をそれぞれの場所で使えていくことができるようにお守りください。このお祈りをイエス様の名前によって感謝してお祈りします。
アーメン。それでは続いて今座っている席で皆様一緒にお祈りを捧げます。初めての方や子どもたちも、神様、礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それでは1分間お祈りの時を持ちます。その場でお祈りを捧げましょう。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、ありがとうございました。それでは続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1:1-9となります。コリントの信徒への手紙は新約聖書です。新約聖書は、聖書の後ろの方4分の1ぐらいのところに新約聖書の1ページがあります。ページ数は後ろの方294ページ、ページ数は294ページになります。コリントの信徒への手紙1:1-9です。
聖書をお読みします。コリントの信徒への手紙1:1 神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会とキリストイエスにあって聖なるものとされた人々、召された聖なる者たち、並びに至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めるすべての人々へ、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平和があなた方にありますように。私はあなた方がキリストイエスにあって与えられた神の恵みのゆえに、いつも私の神に感謝しています。あなた方はキリストにあって言葉といい、知識といい、すべての点で豊かにされたからです。こうしてキリストについての証があなた方の間で確かなものとなったので、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、私たちの主イエス・キリストが現れるのを待ち望んでいます。主もあなた方を最後までしっかり支えて、私たちの主イエス・キリストの日に火の打ち所のないものにしてくださいます。神は真実な方です。この方によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。以上です。
それでは続けて皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1A です。この朝は使徒信条も前のスクリーンの方に出してもらっています。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは仁科智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、神の恵みを受けると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちを愛していてくださる神様、今日この日曜日もみんなで集まって神様を礼拝できることを感謝をいたします。お天気も良いお天気にしてくださり、今日予定されている 子どもたちの遠足のためにも良い時を神様が準備してくださったことを感謝をいたします。そしてこの朝、子どもたちと一緒にみんなで礼拝できるこの時を感謝をします。どうぞ私たちの心が神様に向き、神様がくださる祝福をしっかりと受け取ることができるように助けてください。一週間、学校や職場やまた日常の生活の中でいろいろな人に出会い、いろいろなことに出会ってきました。疲れてしまった人もいるかもしれません。病気になった人もいるかもしれません。でも神様が今日もう一度力を与えてくださり、弱っているところ、病気になったところも治してくださって、喜んで礼拝することができるように一人一人を神様が助けてください。私たちの心がいつも神様に向くことができるように、下を向くときではなく上を向いて歩いていくことができるように、私たちの過ごす毎日を神様が今週も一緒にいて助け、守り、導いてくださることをお願いをいたします。お一人お一人の心を励まし、御言葉の恵みをいただくことができるようにも助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は特にこの朝の礼拝はですね、子ども礼拝ということで、子どもたちと一緒に礼拝をします。いつもよりたくさん前に子どもたちがいてくれて楽しそうだなと思っています。でまず子どもたちのためにお話をさせていただいて、その後礼拝のお話をさせていただきたいと今日は思っています。で子どもたちのためにするお話の聖書をお読みします。マタイによる福音書の6章33節です。マタイによる福音書6章33節を読みます。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものは皆添えて与えられる。今日この子どもたちと一緒の礼拝で子どもたちにお話ししたいなと思うのは、イエス様が教えてくださったことの中から一つのことをお話ししたいと思います。でイエス様のところにはたくさんの人が集まってきて、イエス様の言われることを聞こうとしていたんですね。今ここに出ている絵のように、イエス様の言われることを聞きたい、イエス様のことを知りたいと思う人がたくさん集まってきました。イエス様はいろんなお話をされたんですが、その中で今日の聖書の言葉にあるように、まず神様のことを思いなさい、そうしたらこれらのものは与えられる。これらのものって何かなっていうのは、今読んだこの33節の前のところ、みんなお家に帰ってからもう一回読むとよくわかると思うんですが、いろんなお話をしている中で、食べるもの、何を食べようかなとか、何を着ようかな、どんな服を着ようかなといろいろ考えて心配しなくてもいいですよっていう話をしたんですね。みんなはまだ今日何を食べようかな、あれ食べても大丈夫かなってあんまり考えないと思うんですね。あれが食べたいって思うことがあるかもしれません。それから今日着る服があるかな、あったかいかな、寒いかな、大丈夫かなっていう心配もあんまりしないと思うんですね。多分お母さんとかお父さんとか他の人が心配してくれていると思います。でもみんなにも心配だなって思うことはね、あると思うんですね。何が心配かな。明日は苦手な科目があるから大丈夫かなって思うことがあるかもしれません。体育が好きだけど雨降ったらどうしようかな、体育館だな、つまんないなと思うこともあるかもしれません。それからテストがあるときに、 あ、明日テストだ、大丈夫かな、頑張ったけどいい点取れるかなって思うこともあると思うんですね。小学生でも心配なことはたくさんあると思います。時には友達と喧嘩したけど謝りたくないな、どうしようって思うこともあるかもしれません。でも仲良くしたいなって思う、どうしたらいいんだろうかなって思うこともあると思うんですね。心配なことはいろいろあります。みんな一人一人違っていると思うんですね。でもイエス様は毎日のいろいろな生活のことは心配しなくても大丈夫ですよって言ってくださっているんです。それは神様が心配してくださって助けてくださるから大丈夫ですよっていうことなんですね。でイエス様はその大丈夫な生活ができるようにどうしたらいいかっていう時に今読んだ聖書の言葉をお話しされたんです。ちょっと難しいですね。神の国って何だろう、神の義って何って思いますね。神の国っていうのは神様の国っていうことなので、神様が責任を持って良いようにしてくださるところということができると思います。それは私たちが今この地上にあって日本とか中国とかアメリカとかイギリスとかそういう国っていうのとはちょっと意味が違うんですね。神様が責任を持って良いように導いてくださるところは場所はどこでもいいんです。神様がおられるところは全部っていうことです。それから神の義っていうのは神様は正しい、神様は正しいことをされるっていうことなんですね。でそれを求めなさいというのは何が正しくてどうしたらいいかを神様に教えてもらいましょうっていうことなんです。私たちがいろんな心配事がポッポッポッと起こってきたときにすぐにあ大丈夫だって思えるようにいつも神様が一緒にいてイエス様のお名前で祈るときに聞いてくださるんだということを覚えておくことです。そうするとすぐにあ困った、明日心配だなって何か思うときがあっても、あ今日こんなことが起こってしまった、大丈夫かなって思うときでもイエス様によってお祈りすれば大丈夫だってすぐに思い出すことができます。そうすると毎日必要な助け、それは食べるものや着るものだけではないと思うんですが、それを必ず神様が与えてくださり助けてくださるんだというのがこのイエス様が教えてくださったことです。いつも一緒にいてくださる、忘れたように思っていてもイエス様は忘れないということをすぐに思い出せるように、いつも聖書を読んだり教会で聞いたお話のことを思い出したりしていつでもお祈りできる、そういう毎日を過ごしてほしいと思います。まず神の国と神の義とを求めなさい、何でも神様にお願いし教えてもらいなさい、そのことを今日はみんなに覚えてほしいなと思います。以上です。では、子どもたちのお話をこれで終わります。そして先ほどお読みしたこのコリントの信徒への手紙から今日のお話をさせていただきたいと思います。聖書の中には特に新約聖書には手紙というものがいくつも出てきます。でこれはイエス・キリストを信じる人たち、特にイエス様が選ばれた弟子たち、その中から特に12人は使徒と呼ばれる特別なイエス様を代表するそういう任務を与えられました。そしてその人たちから教えられた人や一緒にいたイエス様の弟子たちと呼ばれる人たちもイエス様が十字架で死なれそこから復活された後ですね、このイエス様のことをあちらこちらに伝えてきました。今日お読みしたこのコリントの信徒への手紙にもコリントという地域に住むクリスチャンたちに宛てた手紙ということなんですね。 でコリントにも使徒たちや弟子たちがいて、イエス様のことを伝えて信じる人たちが増えていき、そこに教会ができていきました。でもその教会の中にいろいろな問題が起こってきたんですね。でどんな問題かというと、それはイエス様を信じているという人にはふさわしくない行動や教会の中での人間関係に良くない関係が増えていった。でそれはこの人たちがそれまでにしていた生活の習慣や考え方、あるいはコリントの多くの人がしている生活習慣、生活の仕方、考え方というものが大きく影響をしていたんですね。それでイエス様の使徒たち、弟子たちはその人たち、その教会のクリスチャンたちにどうしたらいいか、どうやって問題を解決して神様の祝福を受けるクリスチャンの生活をしたらいいのかということを教えるために手紙を書いたんですね。で今読んでいただいたのはこの手紙の最初の部分です。ここでキリストにあって聖なるものとされた人々というふうに呼びかけています。聖なる人々になったのはイエス・キリストを信じて、そして神様に従う、神様と親しく交わる、そういう人にされているということを聖なる人々という表現を使っています。そしてこの人たちにはイエス様を通して神様の恵みを与えられたので、すべての点で豊かになったと言っているんですね。それはこの聖なるもの、聖なる神様にふさわしい聖なるものにされた人々がどのようにしていったらいいかということを教えてくださるものだというのですね。私たちもそうですが、このコリントの人たちも同じように、それまでの考え方や習慣、当たり前だと思っているものを変えるということは難しかったんですね。本当に些細なことでも、これがいいとかこういうふうにしていけばいいと思ってきたことは、だんだん意識されない中にもそれが当然だと思うようになっていきます。私は以前、アジアの小さな町で国際的な専門技術を教える NPO で働いていました。でその時にその地域にだんだんスタッフが増えていくので、新しい宿舎を用意しないといけないっていうことになったんですね。で建物は出来上がったのですが、あと1ヶ月ぐらいで新しい人が来るから、必要最低限の家具や生活用品を準備してくださいということで、私ともう一人アメリカ人の同僚がその準備を任されました。でそしてその地の人たちに教えてもらって、家電はここで買ったらいいとか、日用品はここで揃えたらいいということを教えてもらったんですが、家具は、そこは小さな町だったので、そこから100キロぐらい離れた大きな町から品物を持ってきて売るというお店がほとんどだったんですが、作ってくれるところがあるっていうのを教えてもらいました。それでそのアメリカ人の同僚と一緒に相談をして、こんな家具だったらいいねというふうに、ダイニングテーブルとか椅子ですね、ベッドとか、タンスといいますか物を置く戸棚とか、そういうものを計画していきました。でも一つだけその人と意見が合わなくて、何時間も話し合ったことがあります。それは何かというとソファーなんですね。その人は絶対ソファーをちゃんと用意しないといけないっていう考えなんです。でも私は今度来るっていうスタッフの中で、一組の夫婦が、奥さんは足を怪我して関節が悪いので、椅子の高さっていうのは自分に合ったものでないとダメなんだという話をしていたのを覚えていました。だからその人たちは来てから自分に合ったものを作る人と相談して決めた方がいいと私は言ったんですが、アメリカ人の人は、いやそんなのは大丈夫だ、みんな同じようなんだからって言って、 ずっとその話をしていたんですが、最後の方に何時間か経ってからだと思うんですが、必要最低限のものは準備してあげなくちゃいけないよって言ったんですね。でその時に私はハッと思ったんです。ああこの人にとってソファーは必要最低限の家具なんだなっていうことに気がつかされました。それで私はその人に、あなたにとってソファーは必要最低限の家具かもしれないけど、私にはそういう習慣はないよ、私はそれが必要最低限だとは思わないよっていう話をしました。そして少しだけお互いの生活習慣や考え方を話し合った後、その人も分かった、じゃああの人たちが来たら自分たちにいいものを作ってもらうことにしようという結果で、めでたしめでたしになったんですけども、その時に本当によくよく話し合って聞いてみないとわからないことはあるんだなっていうことを思ったんですね。そして時間はかかりましたけれども、一生懸命話し合ってよかったなということにも気がつかされました。私たちは当たり前だと思っているもの、そしてそれが特に悪くもないなと思っているもの、むしろ良いと思っているものを、そうとは思わない人たちがいるっていうことはなかなかわからないと思うんですね。私たちが思っていることを分かってくれない人もいるかもしれません。そんなふうに本当に気づかされないとわからないことっていうのはたくさんありますし、いいと思ってきたことをそうでなくてもいい、いや変えなければいけないということになったときにとても難しいんだなということを思ったんですね。イエス様はこの祝福を与えるときにですね、すべてのものを豊かにされたとこの使徒パウロは伝えています。そしてキリストイエスにあって恵みを与えられたので変わることができるというんですね。でしかもそれはキリストイエスによって神との交わりに招き入れられた。神との交わりに招き入れられたってどういうことかっていうと、神様とのお付き合いが始まったっていうことだと思うんですね。そしてその付き合いはお互いをよく知り尊重し合い深めていくものだと思うんですね。そういう神様との付き合いを持つものとされた、その付き合いを続けていく、それは本当に親しくて楽しい付き合いなんだということですね。そしてその一緒に過ごす時間をイエス様は喜んでおられる。もっとこういう時間を持ってもっと親しくなりたいと願っておられる。だから私たちを守って最後の日まで私たちを守って保ってくださるというのがこの挨拶の中に書かれている言葉なんですね。イエス様はヨハネによる福音書の中でも、私はあなた方を私の友と呼んだと言っておられます。いい友達、仲間、親しい関係、そういう付き合いを私たちはイエス様によって神様とのそういう中に入れられているということなんですね。そして一緒にいるからこそいろいろなことを教えられ助けられて生活することができるようになっていきます。私たちと付き合い深く関わってくださるその神様にふさわしいいい友達にいい関係になっていくんですね。私たちはそれを恵み、お恵みとしていただきました。日本の良い習慣だと思うんですが、何かをしていただいたらもちろんお礼を言って感謝を表しますが、何かお返しをする、そのお返しものとかすることなのかもしれませんが、そうやってその人にしてもらったことに応答する、感謝を表すという習慣があります。でもそれが決まりごとになり礼儀としてしなければいけないことになっていくときに、感謝の気持ちがあってもなくても、ああ何かしないといけない、 しないと私は礼儀を知らない人間と思われる、ダメな人間と思われる、そういうふうに考えてしまうことがあるかもしれません。そして今は価値観が多様化していますので、自分が良いと思ったことを相手が嬉しいと思ってくれるとは限らない、難しい社会になってきたなと思うんですね。でも神様に対してはそんな心配はいらないんですね。もちろん感謝をして神様からしていただくこと、助けてもらうことを受け取ることは大事なことです。でも神様に何かお返しをしないといけない、神様に喜ばれる生き方をしないと申し訳ない、気持ちは大事な気持ちですが、それで自分はダメだとか神様に喜ばれないから見捨てられるとか思わないことなんですね。神様は私たちが喜んで感謝をして神様の恵み祝福を受け取って一緒に過ごすことを喜んでくださる、それが神様へのお返しだと言ってもいいかもしれません。何かをする必要はないということを私たちは心に留めて、でも感謝と喜びを表す、伝えるということをしていきたいと思うんですね。そしてそういう私たち、神様との付き合いのある私たちを最後までしっかりと支えてくださるお方でもあるんですね。人たちがコリントの教会の人たちに教えたように、そしてそのことは次々と地域を超え時代を超えて今私たちにも伝わっています。同じこの祝福を受けることができる、もうここにはその祝福を受け取って喜んで生活をしている方もおられると思います。まだよくわからないけども何か神様に頼っていきたいと願っている人もいると思うんですね。この最初の挨拶のところに聖なるものとされた人たちの続きのところに、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めるすべての人々へとあります。まだしっかり信じてそうだと思えないこともたくさんある、でもこのイエス様と一緒にいたい、イエス様によって助けていただきたい、そう願うすべての人々がこの恵みを受け神様との関係に入れていただくことができると言っておられるんですね。今同じように願っている皆さんは、本当に私もそうなりたい、そういう生き方をさせてくださいと神様に祈っていただきたいと思うんですね。必ず神様が祈りに応えて、この恵み豊かな祝福に満ちた生活へと導いてくださいます。神様の恵みを感謝して歩ませていただきたいと思います。しばらく恵みを感謝し、ご一緒にお祈りをいたしましょう。
神は真実な方です。この方によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。天の神様、今日御言葉を通して私たちに与えてくださる神様の恵み、祝福された生活について教えてくださり感謝をいたします。どうぞこの祝福を与えてくださる、また私たちを支えてくださる神様に信頼する生活をすることができるように私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をします。賛美歌451番、クス式恵み。賛美歌451番です。歌詞は前のスクリーンの方にも表示が出ます。それでは皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
神は真実な方です。この方によってあなた方は神の子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに招き入れられたのです。愛する天のお父様、感謝をいたします。今日こうして神様の前に私たちを集めてくださって、礼拝を捧げることを許してくださいましたことを感謝いたします。神は真実な方ですから、私たちを招いてくださってイエス様との交わりに入れてくださいましたことをありがとうございます。どうぞ私たちがいつも神様とつながって生かされていくことができますように導いてください。すべてを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが一人一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。
皆様お座りください。